次に、常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案12案件はすべて原案通り可決すべきもの。請願1件は不採択とすべきものと決定しました。議案第56号、平塚市森林環境譲与税基金条例。問い、今回の補正予算で森林環境譲与税約1000万円が計上され、この基金に積み立てられる。これはどのような目的で使うのか。答え、森林環境譲与税の使途は、森林の整備とその促進に関するものと法律に規定されている。原則その中での利用を考えているが、市内には林業に使える森林がないため、木材利用などを通じて間接的に森林整備を進める考えである。問い、数年後には市民に国税として年額1000円を納税してもらうことになる。基金についてどのように周知していくのか。答え、法律でも毎年インターネットなどを通じて使途を公表することが定められている。国や県からの指示に沿って内容を公表する。議案第78号、令和元年度平塚市一般会計補正予算。問い、平和意識普及啓発事業で補正予算を計上して国道129号の道路拡幅に伴い、核兵器廃絶平和都市宣言等を撤去するが、今後新たに設置する予定はあるか。答え、残り6つの宣言等があるが、新たに設置する予定はない。問い、農道、用排水路維持管理事業で2900万円の補正予算が計上されているが、内容を伺う。答え、片岡地区の用水路修繕と土屋地区の農道のり面保護工事を行う。都市建設常任委員会。議案6案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第78号、令和元年度平塚市一般会計補正予算。問い、公園整備事業で大久保公園プールを解体するため、1750万円の補正予算を計上している。プールの周囲はコンクリートで固められ、その上をフェンスで囲っている。更衣室やトイレなどもあるが、一緒に解体するのか。答え、コンクリートで固められたプールは基本的にすべて撤去する予定で、管理棟やポンプ室などの建屋もすべて撤去する予定である。トイレは現在使用されているので、利用できる形で残したいと考えている。問い、総合公園管理運営事業で計上されている補正予算は、当初予算に含めていなければいけなかったのではないか。答え、総合体育館の地下にある蓄電池の改修費を計上している。蓄電池は停電時の非常照明などのバッテリーとして設置している。点検の際に傷みが進んでいることが分かり、急遽交換しなければならず、補正予算を計上した。問い、蓄電池は停電時にどのくらいの時間を賄えるのか。答え、総合公園には電源として本線と予備線が入っており、蓄電池は両方が途絶えた時のためのものである。来館者が避難できるように部分的に廊下の明かりがつき、法律で規定されている30分程度を賄えるような機能である。
環境構成常任委員会。議案8案件は原案通り可決すべきもの。議案第67号は否決すべきものと決定しました。議案第67号。平塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 問い。家庭的保育事業者等は、条例改正によって、市長が認める場合に、認可外保育施設を3歳以降の受け皿として連携協力することができる。認可外保育施設の実態をどう把握するのか。答え。立ち入り検査などを行っている県と連携している。今後、認可外保育施設も無償化の対象となり、指導が厳しくなる。それも踏まえながら確認することになる。議案第68号、平塚市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。問い。小児医療費助成の所得制限を撤廃することで、どのくらいの医療費の増額を見込んでいるか。答え。年額で約8600万円の増額を見込んでいる。議案第78号、令和元年度平塚市一般会計補正予算。問い。廃棄物処理費の遠藤原一般廃棄物最終処分場内道路付け替え事業で、処分場は延命の方向に進むのか。答え。地元との協議で、埋め立て処分計画の埋め立て期間を令和15年9月30日までとしている。計算上では、これ以上伸びて埋め立てが可能であるが、期間の延長については、先んじて地元との協議が必要となる。教育民生常任委員会。議案5案件は、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第71号。平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。問い。条例の改正で、現在の地区公民館の館長が行ってきた事務や監督を中央公民館長が一手に担うというが、どのような変更か。答え。現在の地区公民館の館長は、地方自治法などの改正により、事務や監督が制限される。一方で、必要な事務を行い、職員を監督する社会教育法で定める官庁を位置づける必要があり、中央公民官庁が兼務することとする。現在の官庁には、これまで通り地域の声を聞き、市に助言をしてもらう。議案第78号。令和元年度平塚市一般会計補正予算。問い。戸籍住民基本台帳費の戸籍及び住民基本台帳事業で、旧宇治併記対応に伴う印鑑システム及びコンビニ交付システムを改修するが、併記はいつから反映されるのか。答え。政令の施行日である11月5日から旧宇治を記録する請求を行うことができ、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧宇治を併記できる。問い。中央図書館窓口等業務委託料として、令和4年度までの債務負担行為補正を計上しているが、委託の中身を伺う。答え。中央図書館の子ども室と貸出室の窓口業務の一部を委託し、民間ノウハウの活用によるサービス向上と事務の効率化を図る。